さんおはようございます。聖書を学ぶ会870回創世記の第12回、2017年12月1日です。いよいよ12月になりましたですね。今年の、なんか出版のベストセラーですね、佐藤愛子さんの90歳何がベテたいというのがトップになったようですね。時勢というか、高齢化社会の現象でもあると思いますし、またあの人の書かれるものはもう なんていうか、女性が書かれるというよりはもうかなりあっぱれな小気味良い文章なんですよね。それがモテたのかもしれません。佐藤愛子さんは大変な美人なんですね。それで玉海に花受けてっていう佐藤幸六さんの娘さんなんですよね。そしてお母さんは女優さんだったんですね。佐藤八郎さんはお兄さんなんですけども、お母さんが違うんですね。ですから要望もかなり違うというところもあったとは思うんですけども、でもあれですね、佐藤八郎さんという人も本当に僕らがこれも人の作詞かというような、本当に多くの名作を残した素晴らしい人だったんですね。それでも佐藤愛子さんという人はですね、豪快で、ご主人がなんか事業に失敗して借財を多額の借財を負うんですよね。それで亡くなっちゃうのかな。その後ですね、それを引き受けちゃうんですね。その後処理を、それで、この一生懸命書くんですけど、そして、その戦い済んで日が暮れてという小説を書かれて、これが直木賞を受賞するんですよ。一番ピンチでどうにもならない時にこの賞を取って、そしてベストセラーになっていくわけですね。本当に素晴らしい女性ですけども、今でも、ね、90歳を超えてもお元気ということで本当に勇気づけられますね。でも本当にですね、佐藤八郎さんとはだいぶ要望違いますけど、それはお母さんが違うっていうこともあったんでしょうかね。とにかく素晴らしい切符のいいおばさんでした。私が訪問して小説をですね、テレビ化することでしょ、今日ご挨拶に世田谷に行ったんですけども、その時もうですね、結構気に入ってくださってですね、武井さん、私もうあなたに全部任せる、細かいこと言わないとこう言ってね、送り出してくれたんですね。本当に切符のいい、素晴らしい、方ですけど、まだお元気で、そしてベストセラー第1位になったっていうんですから、すごいことですね。私たちも負けずにですね、元気を出していきたいと思いますが、今日は創世記のですね、19章、旧約聖書の20ページの下段の終わりのところからいきたいと思います。お読みします。その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。その時ロトはソドムの門に座っていた。ロトは彼らを見て立って迎え、地に伏して言った。我が主よ、どうぞしもべの家に立ち寄って足を洗いお泊まりください。そして朝早く起きてお立ちください。そうまでにしましょうか。二人の御使いですね、本当は三人があれですね、アブラハムのところに来られたんですよね。で、アブラハムのところに主が残られて、そしてアブラハムと何人義人がいたら、この滅ぼさないでいただけるんですかというような、そんな話がありましたですね。そして二人がですね、このロトのですね、いるこのソドムに着いたということですね。このソドムというのは、結局水没してしまうんですよね。神の裁きであるということでありますが、今ですね、イスラエル旅行に行きましても、この辺が多分ソドムとゴモラだと思うんですけど、全く分かりませんと。だから遺跡なんかもなんか出てないんでしょうかね。そんなことで、この辺だって言うんですけど、全くの荒れ地ですね誰も住んでないようなそんなところですけども、 この時代にはですね、ここに、ですね、町があって、そしてそのソドムの 城壁で、町はあの城壁で囲まれていたんですね。それは、まあ、外敵をこ の侵入を防ぐということがあったと思うんですけど、そしてそこにあの門があって、その前にあの広場があったんですね。広場があって、そしてそこであの例えば簡単な、まあ、あの裁判とかですね、そういうもの、まあ、今の簡易裁判所じゃないですけど、そういうようなこともそこで行われたということでございます。そしてロトはですね、ソドムの門に座っていたっていうんですから、このソドムという町の、まあ、有力者の一人になっていたということですね。まあ、その縄文のですねところに今座って、そして、まあ、いろんな人たちを迎えたりですね、まあ、いろんな問題のに相談に乗ったりですね、だからそんなことをする、そういう、まあ、有力者になっていた。ロトはこの土地の人ではなかったんですけども、やっぱり人望があったんだと思います。そしてロトは、彼らを見て立って迎え、地に伏して行った。非常にあれですね、人を迎えるその態度といいますか、それも本当に地に伏してという、どこの人だかわからないんですから、それでもですね、地に伏して迎えた。で言った、我が主よ、どうぞしもべの家に立ち寄って足を洗いお泊まりください、私の家にお泊まりくださいと言ったんですね、そして朝早く起きてお立ちくださいと、そのようにしてですね、このお立ちくださいの立ちは、なんかあの出発の発という字がふさわしいんじゃないかと思いますけどね、起きて立ってってのは寝てる、ずっと寝てるんじゃないですからあのお立ちくださいよくわかりません、彼らは言った、いや我々は広場で夜を過ごします。そうですね、今さっき申し上げたその縄文の前にですね広場があって、そこで、この夜を過ごしますと、こういうふうに、まあ、答えたわけですね、御使いがですね、3、しかしロトが強いて進めたので、彼らはついに彼のところに寄り家に入った。ロトは彼らのために振る舞いを設け、種入れぬパンを焼いて食べさせた。ロトはですね、もう丁重に迎えて、そして、家に泊まらせたんですね、どこの人だか分かんないんですからねでも、まあ、彼は非常に、ですね、礼儀正しい、まあ、アブラハムの甥っ子でございますから、信仰も、まあ、扱ったと思うんですね。振る舞いを設けて、知らない人にですね、このご馳走を作ってですね、そして振る舞うということですね。種入れのパンを焼いて食べさせた。あの種入れのパンというのはですね、あの出エジプトの時にですね、もう急いでこの出発しなきゃならないので、種を入れることができなかった、その間がなかったんですね。そして種を入れないでこの出発したという、そういう故事があるわけですけども、つまりあの、まあ、種を入れない、種入れぬパンの祭りっていうのもあるんですけど、種を入れないで、私もそれあのイスラエル旅行に行った時にあの食べたことがあります。まずいですね、もうべちゃっこですから膨らまない、菌を入れない、菌を入れないっていうことはあの腐敗をこの防止するっていうことですよね。だから非常に信仰的な意味も含まれているわけですね。そしてですね、それを焼いて食べさせたですね、まあ、信仰のこのロトといいますかね、そういうものを感じさせるところであります。4節、ところが彼らの寝ないうちに、ソドムの町の人々は若い者も老人も民が皆四方から来て、その家を囲みロトに叫んでいった。今夜お前のところに来た人々はどこにいるか、それをここに出しなさい、我々は彼を知るであろう。これはとんでもないことなんですね。この男たちが寄ってきてですね、結局この新しくこのやってきた男性とですね、この性的な関係を持つということですね、そのために寄ってきたって相当腐敗してますね、考えられないですね。 我々は彼を知るであろうというのはこれ性的な意味が含まれていたんですね。6節、ロトは入り口におる彼らのところに出て行き、後ろの戸を閉じて行った。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。私にまだ男を知らない娘が2人あります。私はこれをあなた方に差し出しますから、好きなようにしてください。ただ私の屋根の下に入ってこの入ったこの人たちには何もしないでください。彼らは言った、退け。また言った、この男は渡ってきたよそ者であるのに、いつも裁き人になろうとする。それで我々は彼らに加わるよりもお前に多くの害を彼らに加えるよりもお前に、多くの害を与え加えよう。そこまでにしたいと思います。あ、その次までいきますか。彼らはロトの身に激しく迫り、進み寄って塔を破ろうとした。そこまでにしましょう。とんでもない、腐敗がですね、はびこっていたということですね。新しい男性が来たら、男性たちが集まってきてですね、この性的なこの交わりといいますか、それをこの迫るというような、もうとんでもない、この、まあ、腐り切ったこの、ソドムを見ることができると思います。それに対してですね、この娘を差し出す、出しますが、好きなようにしてください。これもすごい応対ですね。それでもそれほどこの知らないお方、2人の訪問者、これをですね、この守るという、その、まあ、ロトの気持ちもここに含まれていると言ってよろしいと思います。知らない人ですから、それどうでもなればというふうに考えてしまえばそれまででありますけども、しかしこの知らない人というのは実は御使いであったんですね。神の御使いであったわけであります。そしてアブラハムのところまではあれでしたね、この主も一緒に来られたんですよね。3人の訪問者があったわけですけど、ここでは2人になっているわけでございます。10節、その時かの2人は手を伸べてロトを家の内に引き入れ、戸を閉じた。御使いが守ってくれたということですね。11節、そして家の入り口におる人々を老若の別なく打って目をくらましたので、彼らは入り口を探すのに疲れた。12節、2人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにおりますか。あなたの婿、息子、娘およびこの町におるあなたの身内の者を皆ここから連れ出しなさい。我々がこのところを滅ぼそうとしているからです。人々の叫びが主の前に大きくなり、主はこのところを滅ぼすために我々を使わされたのです。つまりこの御使いはですね、ロトに言ったんですね。この他に身内の者がここにおりますか。あなたの婿、息子、娘およびこの町におるあなたの身内の者を皆ここから連れ出しなさいですね。ここを逃れなさいって言うんです。なぜならばここを私たちはこの滅ぼすから、主は滅ぼされるからということですね。そして人々の叫びが主の前に大きくなり、主はこのところを滅ぼすために我々を使わされたのです。人々の叫びが主の前に大きくなりですね。これはあれでしょうね、もうどうにもならない、助けてくださいという、そういうあれでしょうね、この主を待ち望むといいますか、主に助けを求める、そうしたこの両親の声であったというふうに考えることができるかと思います。主はこのところを滅ぼすために我々を使わされたのです。そこでロトは出て行って、その娘たちをめとる婿たちに告げていった。立ってこのところから出なさい。主がこの町を滅ぼされます。しかしそれは婿たちにはたわるごとのごとに思えた。冗談でしょう、お父さん、冗談でしょ、そんなこと、とこういうことですよね。 分かりますね。彼らもこの腐り切っていたということですよね。でまさかそんなことがあるわけないと、裁きなんかあるわけないと思ってるから腐敗していくわけですからね。裁きがあると思う心があれば、信仰があれば、そんな腐敗ですね、のめり込んで、そしてみんなで、この腐り切っていくということはないわけですよね。その中で、まあ、ロトはですね、まあ、特別にアブラハムの家、信仰の家にですね、このそしてまた彼も、まあ、非常にこの良いものを持った人物であることが分かりますよね。この、身も知らない2人のですね、人が訪ねてきたのに、そのですね、もう身を挺して、この彼らを守り、そしてまたもてなしをしたというところを見ますとね、彼もまあ素晴らしいものを持っていた、さすがアブラハムの甥っ子であるという、そんなところが見えるわけであります。15節、夜が明けて御使いたちはロトを促していった。立ってここにいるあなたの妻と二人の娘とを連れ出しなさい。そうしなければあなたもこの町の不義のために滅ぼされるでしょう。彼はためらっていたが、主は彼に憐れみを施されたので、彼の二人は彼の手とその妻の手と二人の娘の手を取って連れ出し、町の外に置いた。町の外に連れ出したわけですね、家族を。17節、彼らは外に連れ出した時その一人は言った。彼らを外に連れ出した時その一人は言った、逃れて自分の命を救いなさい。後ろを振り返って見てはならない。自分の命を救いなさいですね、この二人がそう言ったわけですね。そして後ろを振り返って見てはならない。後ろを振り返っているというのはというのは何でしょうか。過去の生活ですよ。過去の生活、今までは結構阿武隈にも入ったなとかですね、ダイヤモンドあそこに置いてあるとかですね、あれはまたいい時代を送ったなとか、そういうこの過去の生活への思いといいますかね、あるいはまた物とかですね、そういうものを振り返ってはならない。もう新しくそこを脱出するんだ、腐敗の中で得たものは持ち出さない、そういう、まあ、警告ですね。後ろを振り返って見てはならない。定地にはどこにも立ち止まってはならない。山に逃れなさい。そうしなければあなたは滅びます。山に逃れるですね。山っていうのはある意味の、まあ、崇高さといいますか、この信仰の地といいますか、そういうこの考え方があるんですね。高いところですね。18節、ロトは彼らに言った。我が主よ、どうかそうさせないでください。しもべはすでにあなたの前に恵みを得ました。あなたは私の命を救って大いなる慈しみを施されました。しかし私は山までは逃れることができません。災いが目に追い迫って私は死ぬでしょう。あの町をご覧なさい。逃げていくのに近く、また小さい町です。どうか私をそこに逃れさせてください。それは小さいではありませんか。そうすれば私の命は助かるでしょう。まあ、自分の行けるところですね、小さい町、そこに逃げさせてくださいって言ったんですね。つまり、自分のできる範囲内で私を助けてくださいという、このあたりにもしかすると、ロトの信仰の限界があったというふうにも言えるかもしれないですね。もうその御使いのですね、この言葉をそのまま受け取るアブラハムならばきっと逃れたでしょうね。でもまあちょっと中途半端なところがロトの中にあったということをこの象徴的に表しているところかもしれません。21節、御使いは彼に言った。 私はこのことでもあなたの願いを入れて、あなたの言うその町は滅ぼしません。急いでそこへ逃れなさい。あなたがそこに着くまでは私は何事もすることができません。これによってその町の名はゾアルと呼ばれた。ゾアルっていうのは小さいっていうですね、小さい、という意味そうでございます。ですからさっき2行目のところに小さい町ですとありますね、それで小さい町ゾアルというふうに呼ばれたというんですね。23節、ロトがゾアルに着いた時、日は地の上に昇った。24節、いよいよ始まります。主は硫黄と火とを主のところすなわち天からソドムとゴモラの上に降らせて、これらの町とすべての低地とその町々のすべての住民とその地に生えているものをことごとく滅ぼされた。しかしロトの妻は後ろを顧みたので潮の柱になった。ロトの妻ですね、これは後ろを振り返ったって、振り返ってはいけないって言いましたよね。振り返ったんです。それは残してきたものですね、あるいは今までの生活、それをまあ惜しいと思ったんでしょうね。そして振り返った、そしたら潮の柱になった。潮の柱っていうのはですね、視界っていうのがあそこにあるって、ちょうどですね、イスラエルの果てですね、南の果てですね、そこに視界というのがあって、そこからはもうあれですね、水がヨルダン川の水がそこへどんどん落ちてくるんですけども、そして、この落ちたままでそこからですね、他海へ流れていくとかっていうことはないんです。そこで止まりなんです。どん詰まりなんです。そしてですね、そうすると結局塩分を含んでいる水ですよね。そしてそこで止まっちゃいますから、今度はそこに生き物はですね、生息することできないんです。だから魚なんかいないんですね。そして、あれですね、泳げない人でも浮くんですね。僕らも浮きましたけどね。もうみんなびっくりしますよね。そんなことってあるんだろうか。でそこでですね、潮の柱になったということですね。27節、アブラハムは朝早く起き、先に主の前に立ったところに行って、ソドムとゴモラの方および低地の全面を眺めると、その地の煙がかまどの煙のように立ち上っていた。アブラハムはですね、このロトと別れたんでしたよね。それでどっちでもいい方を取りなさいってロト、甥のロトに選択権を与えたんですよね、優先権を。そしたらロトはこの低地のソドムとゴモラの方、こっちを選んだんですよね。低地を選んだ、そっちの方が水利がですね、素晴らしくて、そして豊かだったんですよ。それを甥っ子のロトが選んだ。そしたらアブラハムがそうじゃない方へ行ったわけですね。しかし今見ると、今度はそっちのロトが行った方がですね、この主の裁きを受けるですね。だから分からないですね。その時は、ああ得したと、こっちの方がね、豊かだしいいぞと思ってロトは選んだんですけど、そこが滅ぼされてしまう、主の裁きにあってしまう。そしてアブラハムはですね、安全なんですね。29節いきましょうか。こうして神が低地の町々をこぼたれた時、すなわちロトの住んでいた町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えて、その滅びの中からロトを救い出された。アブラハムの信仰のゆえにロトはですね、この救い出されたんですね。二人の見つかりが進めてですね、ということはあれですね、私たちも家族が救われないでいるとか、いろいろなケースがあると思いますけども、しかし一人の信仰者がいるならばですね、そのゆえに、そのおかげでこの苦難を免れるということもあると ということを教えているかと思います。その滅びの中から主は、神はですね、アブラハムを覚えて、その滅びの中からロトを救い出されたですね。甥っ子を救い出してくださったアブラハムの信仰の家にですね、30節、ロトはゾアルを出て登り、2人の娘と共に山に住んだ。ゾアルに住むのを恐れたからである。彼は2人の娘と共にホラーナの中に住んだ。時に姉が妹に言った。私たちの父は老い、またこの地には世の習わしのように私たちのところに来る男はいません。さあ父に酒を飲ませ、共に寝て父によって子を残しましょう。彼女たちはその夜父に酒を飲ませ、姉が入って、父と共に寝た。ロトは娘が寝たのも起きたのも知らなかった。あくる日、姉は妹に言った。私は昨夜父と寝ました。私たちは今夜もまた父に酒を飲ませましょう。そしてあなたが入って共に寝なさい。私たちは父によって子を残しましょう。彼らはその夜もまた父に酒を飲ませ、妹が行って父と共に寝た。ロトは娘の寝たのも起きたのも知らなかった。こうしてロトの二人の娘たちは父によってはらんだ。姉娘は子を産み、その名をモアブと名付けた。これは今のモアブ人の先祖である。妹もまた子を産んで、その名をベニヤミンと名付けた。これは今のアンモン人の先祖であると。まあちょっと考えられないようなことでありますけれども、しかしまあ子孫を残すということが最大の命題であったんだと思いますね。そしてまああれですね、ベニヤミンですね、ベニヤミン、我が肉親の子という、父によってとかですね、メアブっていうのはこの父によってというような意味だそうでございます。ですからベニヤミンというのはそういう意味ですね。父によってまあこう得たという、そんなこのところですね。私の民の子とかですね、そういう意味ですね。それからこれは今のアンモン人の先祖であると、このようにしてですね、このとんでもない、まあ、ことに思いますけど、しかし当時としては子孫を残すと、血統を残すということはもう大命題であったんだろうと思います。ということで、ですね、19章は一応読みましたけれども、このレジュメの方をご覧いただきましょうか。上の方に二重丸がありますね。ペテロ第二の手紙の2章の6節から8節まで。またソドムとゴモラの町々を灰に着せしめて破滅に処し、不信仰に走ろうとする人々の見せしめとし、ただ非道の者どもの放縦な行いによって悩まされていた義人ロトだけを救い出された。ロトは義人というふうに言われていますね。それから下の方に、もうちょっと下にですね、定地にはどこにも立ち止まってはならないっていうところですね。ロトが選んだ肥沃な定地、しかしそこは腐敗の定地、罪に汚れた腐敗都市であり、道徳的な定地であったですね。途中で妥協したんですね。小さい町に、でとどまっちゃったんですね。山に逃れなさいという見つかりの言葉でしたよね、命令でしたよね。とはそこまで行かなかったんですね。途中だ、中途半端だったんですね。まあロトの信仰の中途半端さを表していると言ってもよろしいかと思います。でそのためにまたいろいろのですね、この問題も起こってくるわけであります。 それから神はアブラハムを覚えて、その滅びの中からロトを救い出された。神様は神の友アブラハムの取りなしを聞き入れられたのであるとですね。アブラハムのがどうぞロトをですね救ってくださいというこの祈りですね、これが聞かれたんだということですね。ロトはゾアルを出て登り、二人の娘と共に山に住んだ。そこには神が許された地を勝手に離れる不信仰があった。こうしてロトの二人の娘たちは父によってはらんだ。不信仰は腐敗を生む。ここからモアブとアンモンの二族が生まれ、後にイスラエルと交渉するようになるんですね。罪は後世にまで災いを残すということでございます。一応これで19章は終わりました。ちょっとあんまりね、あんまりこうスカッとする内容じゃありませんけど、しかしまた裁きということもですね、やっぱり私たちは覚えておかなければならないと思います。そしてまたですね、その中にあって信仰を持つということはどういうことかですね、ある意味では近隣の人々あるいはまたこの世の人からですね、この恨まれるとかバカにされるとかのけ者にされるとか、そんなことがあるかもしれません。しかし信仰はそれによって左右されてはならない、あるいはまた中途半端でとどまってはならないということで、この世と妥協してはならないということでもあるかと思います。それでは20章の方に行きます。1節から、アブラハムはそこからネゲブの地に移ってカデシとシュルの間に住んだ。彼がゲラルにとどまっていた時、アブラハムは妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは人を遣わしてサラを召し入れた。サラっていうのはですね、アブラハムの妻ですね。妻はまたここで私の妹ですって言っちゃったんですね。本当に妹、腹違いの妹ではあるんですけど、この妻なんですよね。でも危険を感じるとですね、この彼は差し出しちゃうんですね、妻をですね。そしてゲラルの王アビメレクは人を遣わしてサラを召し入れた、側室として入れたということでしょうね。3節、ところが神は、世の夢にアビメレクに臨んで言われた。あなたは召し入れたあの女のゆえに死なねばならない。彼女は夫のある身である。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかったので言った。主よ、あなたは正しい民でも殺されるのですか。彼は私に、これは私の妹ですと言ったではありませんか。また彼女も自分で、彼は私の兄ですと言いました。私は心も清く手も潔くこのことをしました。神はまた夢で彼に言われた。そうです、あなたが清い心を持ってこのことをしたのを知っていたから、私もあなたを守って私に対して罪を犯させず彼女に触れることを許さなかったのです。今彼の妻を返しなさい。彼は預言者ですから、あなたのために祈って命を保たせるでしょう。もし返さないなら、あなたも身内の者も皆必ず死ぬと知らなければなりません。アブラハムは、またサラは守られてますね。神様によって守られています。でも本当に、命を懸けると言いますか、そういう状況になると、こういうこともアブラハムでさえもしなければならないという、そういうこの状況といいますかね、それもまた私たちの想像を超えるものがあると思います。8節、そこでアビメレクは朝早く起き、しもべたちをことごとく召し集めて、これらのことを皆語り聞かせたので、人々は非常に恐れた。恐れたというのは神様を恐れたということですね。そこでアビメレクはアブラハムを召していった。あなたは我々に何をするのですか。あなたに対して私がどんな罪を犯したために、あなたは私と私の国とに大きな罪を負わせるのですか。 あなたはしてはならぬことを私にしたのです。アビメレクはまたアブラハムに言った。あなたは何と思ってこのことをしたのですか。アブラハムは言った。このところには神を恐れるということが全くないので、私の妻の家に人々が私を殺すと思ったからです。また彼女は本当に私の妹なのです。私の父の娘ですが、母の娘ではありません。そして私の妻になったのです。神が私に父の家を離れて行き巡らせた時、私は彼女に、あなたは私たちの行く先々で私を兄であると言ってください、これはあなたが私に施す恵みであると言いました。まあですね、アブラハムの、まあ、苦境と言いますかね、それも、まあ、理解できないではありません。14節に行きましょうか。そこでアビメレクは羊、牛および男女の奴隷を取ってアブラハムに与え、その妻サラを彼に返した。すごいですね、神様のなさることは。かえってですね、財産をもらっちゃったんですね。そして妻サラも返してもらったということですね。神様の恵みという以外にはないと思います。15節。そしてアビメレクは言った。私の地はあなたの前にあります。あなたの好きなところに住みなさい。またサラに言った。私はあなたの兄に銀千シケルを与えました。これはあなたの身に起こったすべてのことについてあなたに償いをするものです。こうしてすべての人にあなたは正しいと認められます。すごいあれですね。またこのあれですね、アビメレクっていうのも、まあ、大変な人ですね。17です。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻および、はしためを癒されたので、彼らは子を産むようになった。これは主が先にアブラハムの妻サラの家にアビメレクの家のすべての者の体を固く閉ざされたからであるということですね。神様のなさることは私たちには見えませんけれど、すごいことをなして守ってくださっているということですね。このような信仰を持って私たちもですね、まあ、ピンチに陥る、この世でですね、ピンチに陥ることもあるかと思いますけど、しかし主を信じて、主は必ず良いようにしてくださるという信仰を持って、生きる、これは大切なことであると思います。まあ私なんかも全く不信仰で、イエス様も知らないで、そして苦難に陥って、この救っていただくため、助けていただくために、この、キリスト教会に入ったものですけれども、しかしですね、そんなものでもですね、問題の解決を与えてくださいましたし、私たちの人生をもですね変えてくださって、本当に、もうこんな素晴らしい人生はないというふうに感謝をしているものでございます。まあ、皆さんもきっとそうだと思います。それぞれの、まあ、問題もあると思いますけれど、その中にあって神様を知る困難があったからこそ、逆に神様を知ることができたという、そんな方もいらっしゃるかと思います。弱さの中にあってこの神様を知る、そしてその神様の祝福をいただいて、そして助けていただける、こんな希望はですね、他にはこの世ではもうないと諦めた人たちであったかもしれない。そのようにですね、この信仰を持って生きるということは素晴らしいことであり、そしてまた一人の信仰がその家族を救うとか、あるいはまた家族の災難をですね、この避けるとかですね、そういうことにもつながっていくということを、今日のこの19章20章を読んでですね、教えられたところでございます。まあ日本ではですね、なかなか一家揃ってクリスチャンというのもなかなか難しい、そんな状況ありますけど、しかしとにかく一人でも二人でもですね、 しっかりと信仰に立って、そして、この周りの人たちを救っていくといいますか、守っていただく、そういう信仰を持って進んでいかなければならないのかなというふうに思っている次第でございます。それではお祈りして終わりにしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日は本当に寒い冬の日であり、また少しく雨模様の日でありましたけれども、このようにして皆様が集ってくださり、共にあなたの御言葉を学ぶことができました。主よ、どうぞ私たちの人生を、主よ、あなたの御言葉によって主よ、その方向を選び、そしてまた大きく前進していくことができますように。私たち弱いものでありますから、いろいろの過ちもございますが、どうぞ主よ、あなたがそれを今日このアブラハムやさらに示してくださったように、 あるいはロトに示してくださったように、あなたが主を私たちを憐れんでくださって、そしてお守りくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。